小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は幼い子どものための昔話、鬼とあんころ餅の本の中からたくさん楽しいお話を聞かせていただきましたね、
今週もね、もう少しこの話入ってるもんですから紹介させてもらいたいのね、まず最初にね、猿のお尻はなぜ赤いって言うんですけどね、猿のお尻が赤いということを幼い子が知ってるかどうかちょっと心配なんだけど、あんまり猿は見ないかもしれない。今は動物園でしか見ないからね、でも動物園行ったら猿のお尻ぜひ見てもらいたいと思うんだけどこんな話ね。昔ある月夜の晩に2匹のウサギが山の上で餅つきをしていました。わしらは食べとうないけんど、お月様に一つあげたいな。ウサギたちはそう歌いながら一生懸命餅をついていました。すると向こうの竹やぶから猿が出てきて、私はお月様の使いのお猿姫と言います。そのお餅をお月様のところへ持って行ってあげましょう、と言いました。ウサギたちは、そうしてもらえればありがたい、と喜んで、またせっせと餅をつきました。ようやく餅がつき上がりましたが、餅は臼にくっついてなかなか取り出すことができません。お猿姫は、早くしないとお月様に怒られる。どれ、薄ごと持って行ってあげましょう、と言いました。そこでウサギたちは餅を薄ごとお猿姫に背負わせてやりました。お猿姫は薄を背負ってしばらく行くと、くるっと振り返りました。そして赤い舌をペロッと出して、ウサギはころりと騙されたお月様の使いのお猿姫なんて作りごと、餅が食いたいから嘘を言ったのさ、と言いました。これを聞くとウサギたちはとても怒って猿を追いかけました。猿は臼が重いのでなかなか走れません。ウサギたちは猿に向かって、こらこら、待て待て、餅は半分やるから待ってくれ、と言いました。猿は思わず走るのをやめました。ウサギたちは猿の背中から臼を下ろすと、いきなり猿を蹴飛ばしました。猿はコンコロコンコロ山を転がり落ちていきました。今でも猿のお尻が赤いのは、その時吸ったからだそうです。という話ね。
そうだったんですか。
そうなんですよ。お猿姫だって。おかしいね、これ。ムカデの酒会っていうのはですね、これはね、面白いんだけど、ムカデというのを子供たち、今の子供たちはほとんど見ないかもしれないんでね、難しいかもしれないんですけどね。
まあでも想像してみるにはいいかもしれません。
そうかしらね。ある時、カエルとヘビとムカデがおたら参りをしました。話をしているうちに寄り合いをしようということになり、ご飯だけではちょっと寂しいので、お酒を一杯ということになりました。誰かがお酒屋へ行ってお酒を買ってくるということになりました。ムカデがカエルに言いました。カエル、お前が酒を買ってこい。するとカエルは言いました。行かないこともないが、わしは一足飛び上がらないと帰ってこられない。ぴょんぴょん跳ねているうちに酒瓶を落として割るかもしれないし、せっかく買った酒をこぼしてしまうかもしれないからいけない。仕方がないのでムカデはヘビに言いました。ヘビさん、お前が行ってきてくれ。するとヘビは言いました。わしも行かないことはないが、わしはまっすぐな道でもあっちに曲がりこっちに曲がりしてまっすぐ行くことができない。ニョロニョロニョロニョロとしないといけないので、時間が倍かかる。日が暮れてしまって寄り合いどころではなくなるから勘弁してくれ。残ったのはムカデです。それでカエルとヘビが言いました。ムカデさん、お前は足がたくさんあるし、飛び上がらなくても歩けるし、まっすぐ走ることもできるから、ご苦労でもお前行ってきてくれ。他に誰も行くやつがいないならわしが行ってくるか。ムカデはそう言って一升瓶を持って玄関へ出て行きました。 後に残ったカエルとヘビはいろいろ話をしながら、今来るか今来るかとムカデの帰りを待ちました。だいぶ経ってからどっこいしょという声がしたので、空帰ってきたとカエルとヘビは玄関へ飛び出しました。ところが一升瓶を見ると中は空っぽです。カエルとヘビは、ムカデさん、お前一体どこまで酒を買いに行ったんだ、一升瓶は空っぽだけど酒屋に酒がなかったのかい、と聞きました。するとムカデはポカンとして、これから酒屋へ行くんだと言いました。これからって今まで何してたんだ。カエルとヘビがそう聞くと、ムカデは、お前たちは飛び上がったりニョロニョロ曲がったり歩く癖があるというが、わしには足が100本もついている、草履を履くだけでも大変なんだ、やっと全部履き終わったからこれから酒を買いに行ってくるところだと言いましたと去ったんです。
面白い話ですね。ムカデって漢字で書くと百足って書くから、まあ理にかなったお話で
ございますね。そういうことなんで、その百足っていうのを使ったんでしょうね。これね、
う
んうん、今度はね、アリの腰の細いわけ、これも動物の形をね、姿を語る、うん、こういうの多いんですよね、幼い子の話にはね、うん、ある時蜂と蜘蛛が伊勢参りに出かけました。二人はしばらく歩いていくうちに銭百文落ちているのを見つけました。蜂は、俺が先に見つけたから俺のもんだと言いました。ところが蜘蛛は、いや俺が先に見つけたんだ、俺のもんだと言い、どちらも自分が先に見つけたと言って譲りませんでした。そこへアリがやってきて、お前ら何喧嘩しているんだと聞きました。ハチが、俺の見つけた銭をクモのやつが取ろうとするんだと言いました。クモも、俺の見つけた銭をハチのやつが取ろうとするんだと言いました。これを聞いてアリは、もう喧嘩はやめろ、俺に任せろ、俺がうまく分けてやるからと言いました。アリは二人の喧嘩を止めて銭百文を預かり、クモはクモン、ハチはハチモン、アリはアリったけと言って、残りの銭を持って穴に逃げようとしました。ところがクモは素早く糸を出してアリの腰を縛り、それハチ殿引っ張れと言って、ハチと二人で両方から糸をぎゅーっと引っ張りました。アリは苦しがって、どうか許してくれ、銭は返すからと言って銭を返し、やっと許してもらいました。けれどもこの時は腰をぎゅーっと締められたので、それ以来アリの腰は細くなったんだそうです。ドンと払い、うん、アリの腰が細くなったんですって。それで、うん、
それでお話を聞いた後にアリをよく観察するかもしれない、
ね、あ、そうかもしれないね、うん、なるほど、逆にね、後からってこともありえますね、うん、そうだね。今度はね、白犬と赤犬っていうのね、
はい、
昔話って割とこういうふうに色の場合にはね、極端な色が好きなんですよね、うん、原色が好きですからね。昔ある家に白犬と赤犬の兄弟の犬がおった。ある時この家の子守が魚を一匹持ってきて、兄弟の犬に、空食えやと言って放り投げた。白犬が、これは俺にくれたがやと言うと、赤犬は、いや、わしが前から頼んであったからやと言い張った。二匹の犬は一匹の魚を真ん中にして、自分の方に魚を引き寄せあった。そのうちに魚そっちのけで、相手が尻尾を巻くまで噛みついてやろうと取っ組み合いの喧嘩を始めた。その様子を空から一羽のカラスが眺めておった。カラスはさーっと舞い降りてくると、魚をくわえてさっと引き上げていった。そして木の枝に止まって魚を置き、アホーアホーと鳴いた。二匹の犬はやっと魚を取られたことに気がついて、ポカーンと口開けてカラスを見上げたが、魚は落ちてこなかった。兄弟喧嘩をするとこんなことになるんだぞ、将来剣ぷっつり。最後にちょっと教訓になったね、
うん、
珍しいですけどね。
幼い子のための昔話ですけれども、うん、だいたい何歳ぐらいを対象に
僕らはね、はい、想定しているのは保育園幼稚園ぐらいから小学校1年生2年生ぐらいかなと思ってますね、うん、じゃあそれより前の子はどうするんだって話があると思うんですけどね、うん、それより前幼い子はね話よりも手遊びですよね、
うん、
手遊び大人が一緒に手遊びしてあげるっていうのが大事だと思う、
うんうんうん、
わらべ歌を一緒に歌うとかね、うん、のが大事だと思いますね。で特にあの手遊びの場合にはほれ子供と大人がこう手を触り合ってやるでしょ、はい、それがとても大事ですよね、
うんうん、
だから幼稚園保育園よりもっと小さい子にお話を聞かせるとなったらむしろ簡単な創作のいいお話ね、
うん、
創作でうんと幼い子向きの絵本なんてあるでしょ、
うん、
その方がいいかもしれませんね、
うん、
昔話ってのはどうもある程度上、
うん、
でせいぜい幼稚園保育園ぐらいの年齢からって言うんだろうね、
うん、幼い子に話を聞かせるときに大切なこととかありますか。
まあ、話自体の選ぶのがね、うん、こういうふうに単純なものというのがまずありますよね。単純なものというのは、うん、それともう一つは親なりおじいちゃんなり周りの大人が自分の生の声で聞かせることね、
うん、
CD に録音されたものじゃなくてさ、
うん、
生の声で聞かせてやることが大事だと思うんですよね、
うん、
でその時に当然のことながら膝に乗っけてとか、
うん、
あるいは一緒にお布団の中でとか、うん、うんと身近であることね、
うんうん、
が大事だと。よくね講演会なんでお話を聞かせることが大事だっていうと若いお母さんなんかがうちでは毎晩聞かせてますとおっしゃるのね、
うんう
ん、じゃあ読んであげてるんですかっていうといや有名な女優さんの CD を聞かせてますとかね、
うん、
ビデオを見せてますなんておっしゃる方がいるんだ、
うん、
それはねあんまり意味ないよね、
うん、
時間つぶしにはいいかもしれないけどね、
うん、
お母さんがなんか仕事してる間子供を静かにさせようというにはいいかもしれないけど子供の生育のためにと考えたら、
うん、
やっぱり生の声ですよね、うん、大事なのはね、
うん、
生の声で聞かせることが大事だと思うな、
うん、お腹の中から聞いていたお母さんの声を聞くと安心する
し、ね、安心しますよね、
うん、
安心するよね、
うん、
で当然のことながらゆっくり聞かせる必要があるだろうし、
うん、
で子供はそうやって言葉を習っていくわけだからね、
うん、
言葉を覚えていくわけだから、
うん、
そのことを意識するっていいと思うよね、
うん、
その意味じゃねテレビに任せない方がいいと思いますよ、
うん、
子供の言葉の習得っていうことを考えたら、
うん、
テレビの場合には、うん、もう刺激的な言葉がすごく多いでしょ、
うんうん、
だから早いよね、
うん、
子供にはゆっくりはっきりした発音で聞かせてやることが大事だろうというふうに僕は思うな、
うん、よく語りをされている方がおっしゃるんですけれどもお話をよく聞いてくれることそうでないこといたりする、
うん、そうそうそう、
これはどういうことなんでしょうね。
それはね、うん、お話を聞くことに慣れてる子、
うん、
小さい時から慣れてる子は聞きますね、
うん、
慣れてない子は聞けないんですよね、
うん、
それどういうことかというとねお話って言葉で来るでしょ、
はい、
耳の中に入る。で子供がその聞いた言葉を頭の中で具体的に想像してね絵に描くことができれば面白いわけやね、
うんうん、
絵に描くことができないと単に言葉に過ぎないんですよ、
うんうん、
面白くないのね、
うん、
でそこだと思いますよ。
なるほど、
あのお話って必ず言葉ですよね、
うん、
だから言葉から絵に変換する力、
うん、
その力がついてる子は聞けるんだね、
うん、
ついてない子は聞けないようだねどうも、
うん、
それでその言葉から聞いた言葉を絵に変換する力ってのは教育学の方じゃ想像力っていうふうに言うわけだけど、
うん、
その想像力が養われることってとても大事だと思うな僕は。
どうしたら養われるんでしょう。
お話を聞かせる以外ないんじゃないですか、
うん、
お話を
たくさん
聞かせること、
うんうん、
それでこれ言っちゃうとそのお話を聞かせることは学力向上のためだと言われちゃうかもしれないけど僕は教師でしたからね、
うん、
教師の経験でも確実に確信してるんだけどね子供の学力っていうのは小学校でも大学生でも同じなんだけど、うん、お話が聞けるかどうかなんですよね、
うん、
お話がきちんと聞ける子は必ずいわゆる教わったことも身についてくるわけよね、
うんうん、
これはもう確定的なことですよね。
そうですか、
うん、だから小さい時からお話うんと聞かせてやることね、
うんうん、
それ以外ないんだから、
うんうん、
その経験をうんと積ませることって僕はとても大事だと思う、
うん、
でその時にもちろんね、そうだから言ってこれ学力向上のためにお話聞かせましょうなんて下心持たない方がいいよ
目的にしちゃいけません、
そうじゃなくて、別に子供と大人のね、こう親しさの、コミュニケーションのためにお話を聞かせると思ってね、
愛情ですね、
そうそうそう、で楽しんで聞かせればいいんですけどね、客観的に言えば、それは必ず学力の向上につながる、これは確実ですよね、それが目的ではないと僕は思うけど
目的にする方もいらっしゃるかもしれ
ない、いるかもしれないけど、しないけどね、目的にしたらダメでしょうね多分ね、
あ、なるほどですね、
目的にしたら子供は嫌になっちゃうね、
その通りには育ちません、ね、
そう育たないよ、そうじゃなくて要するに楽しむことね、子供が楽しめること、お話を楽しめる子に育ててあげるってのはとってもいいことなんじゃないかな、でそれにはどうしたらいいんですかって言ったら答えは一つだよね、お話を聞かせることだよね、でそういう雰囲気ね、お家の中でも例えばテレビがない時間、静かな時間とかね、必要じゃないですかね、24時間テレビが鳴ってて、その中でお話を聞かせるなんて不可能だもんね、そう思いますよ、家庭の中でやっぱり静かな時間って必要なんじゃないですかね、と思うな、
で一対多数でお話聞かせる時の環境もやっぱり整えなきゃいけない、
ね、とても大事ですよね、この頃そういうふうにねクラスやなんかでみんなに聞かせること多いんだけど、その時気をつけなきゃいけないことは周りが静かであること、だからもちろん校内放送なんか入んない方がいいよね、それからもう一つはガラス窓がスケスケで見えてて、外を歩いてる人が通るようじゃ気が散るよね、やっぱり子供はね、特に幼い子ほど気が散るから、やっぱりカーテンかなんかで遮ってあげるってことはとても必要でしょうね、
今日は先週に引き続き幼い子供のための昔話をご紹介しました。そしてアドバイスもご紹介していただきましたけれども、本当に興味深いお話ですね、
そうですね、
はい、この今日ご紹介した昔話が載っている本をご紹介、
そうですね、はい、本の題名はね、はい、鬼とあんころ餅なのね、で幼い子のための昔話という副題がついてます、
はい、
それでこれはあの小沢昔話研究所の発行なんですよね、はい、僕のやってる研究所で、子供に送る昔話というシリーズがありましてね、
はい、
それの第14巻なんです、
はい、
でこの子供に送る昔話っていうのは僕が指導している昔話大学のサイバーコースというところの人たち、全国にあるんですけど、その人たちの裁判した作品ですね、でその14番目ということです、
はい、さて来週は
あのね、
はい、
今僕はあの昔話をですね、それぞれの土地の言葉でね語るのはとてもいいよって推奨してるんですね、前にも土地谷陽子さんという福井の方に語っていただきましたけども、今度は額田美奈子さんとおっしゃる和歌山の語り手に語っていただきますので、ぜひ聞いてもらいたいと思うな、
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。